こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思います。
はい、でもね、ちょっと、ね、今日は皆さん お聞き苦しい点があるかもしれない。花粉でね、
花粉ね、
うん、ちょっと鼻と喉が少しやられておりました。
このお仕事させていただいて、収録というのをね、いろんな方とするんで、大丈夫ですよ。大体皆さん、今やられてます。
そうですよ。
ほぼみんな気管支やられてますよ。
そうなんですよね。でも、まあね、まあ全然違うけど、
うん。
で、一方で桜が満開なんでね、東京は。
ねえ、本当になんか、いろんな仲間たちから桜がいっぱい送られてきますよ。いろんな要所要所が。
いや、まあでもやっぱり桜はいいなと思ってね。
なんだかね。
そうですね。なんでしょうね、あれね。
なんなんですかね。
はい。
さあ、そんなね、はい、桜に心を寄せる井上先生でございますが、今日のね、今日はね、桜よりもちょっと、重ためのというか、テーマが来ておりますよ。ということで、行きましょうか。
はい。
これ50代の方ですね。以前もご質問してくださった方のようです。いつも楽しく拝聴させていただいております。まずは御礼です。ということで、560回で、取り上げていただいたものですということでいただきました。おかげさまで状況を俯瞰してみることができました。井上先生からの部下の能力についてのご指摘は薄々認識はしていましたが、能力に対するサポートを十分できていないことが課題だとの気づきにつながりました。参考に頑張っていきたいと思っております。さて、次の質問となりすみませんということでいただきました。はいはい。最近仕事上のレスポンスのスピード感を意識しています。ただ速さを意識しすぎると愛や優しさが感じられない冷たいアウトプットになる気がします。関連しているかわからないですが、通勤中意識して早歩きをしますと、早歩きをすると些細な周囲の人の行動にイラッとしやすくなっている自分に気づきます。このようにスピードと心の温度感やトゲトゲしさとの相関性はあるのでしょうか。心の器の大きさとスピードとのバランスを取るのが一つの答えと思いますが、もしスピードと愛の両立につながる良いアプローチがあれば教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
はい、結構いい質問ですね、これね。
なかなかもう組織マネジメント関係あるかって感じはしますけどね。
いや、あるあると
思いますけど、ね、ありますか。なんかジョーさんでもね、お声掛けして一緒に話したら面白そうなテーマです ね。 そうですね。
はい、これね、まず感じるのが、まあ、レスポンスの速さをね、意識するようになったって、まあ、だからそれって何のためなのかなっていうのがちょっとね、この方にも聞きたいんですよね。レスポンスの速さってなんで意識するようになったんですか、うん、っていうことをね。で、そのあたりに聞いていくと、この方の何か、この中の方の中にあるそのスピードと愛のヒントが埋もれてるんじゃないかなと思うので、聞いてみたいなと思います。それと、早歩きしてると周りの、人たちの動きとかそういうものがイライラするよって、この辺の対比だなと思うんですけど、
うん、
うん、で、なあのね、一言で言うと、スピードが何のために、うん、スピードが愛のために使ってるんなら全然いいんですよ。
あ、
うん、誰かのために、
うん、
だから例えば、お客さんのためにね、
うん、
なんといってもスピードが大事だよねと。からまあ、例えば中小企業が戦っていく場合にね、大企業と、ごして戦っていくときに、なんといってもスピードだよってね、長森さんなんかも言ってたしね、
うんうんうん、
だからスピードっていうのが、何かのためになる、役に立つとか、そのことによって助かる人がいるとかっていう、そのスピードによって得られる効果が誰か他者の人のためにあるときは、スピードは大いに求めていいと思うんですね。
スピードの目的とも言えるような話ですね。
そうそうそうそう。なんだけど、自分のためのスピードっていうのもある、ね、
うんうん、
この人の早歩きっていうのはおそらく誰かのためではなく自分のための行動だと思うんですね。
あ、
だから、周囲のものがに対してイラつきが出る。
よくそこをつなげながら話せますね。確かに確かに。
そう、なので、早歩き、まあ、だからね、早歩きしちゃダメよっていう意味じゃなくて、だからそれはもうしょうがない、ある意味人間の心理的メカニズムだと思うんですよ、
うんうんうん、
だからまあそこは、スピードと愛ってどう、調整したらいいんですかねという、まあ、自分のねマネジメントにおいて考え直すと、 スピードは他者のための、他者というか誰かのためになっているっていう場合は大いに、チーム全体でスピードを求めるべきだし、スピードを上げることに対して、もっともっと指導とか指示もしていいんじゃないかなと思うんですね。でただその社内的な、ね、事情だけで、例えばスピードアップすると楽になるってもちろんあるんだけど、それは、まあ、あの多セクションの人が楽になるとか全体の、仕事の進め方が良くなるとかね、そういう効果があるんだったらそれはまた一つの愛だと思うのでそれでいいんですけど、なんとなくこの人がやっぱスピードアップしてないと、あの例えばね短期で早く結論が出ないと嫌な人っていう意味でスピードだけを求めてるってなると、人のためじゃなくて自分のためのスピードになっちゃうので、それはちょっと、少し自分で調整する必要が出てきちゃうんじゃないかなって、そんな気がしますね。
なるほどですね、だから逆に言うなら安易のためのスピードなら両立するんじゃないのとも言えるようなところ、
そういうことですよ
ね。
はい、
でもなんでスピードを、確かにこれレスポンスってありましたけど、はい、レスポンスのスピード感ってどういう意味なんですかね。
私たちなんかも、よくそのレスポンスの、状態っていうのはその人の特性を見るときに一つの、なんていうのかな、尺度となるものなんですね。
あ、そうなんですか。
はい、
人を見極めるときの尺度としてレスポンスっていうのがあるんですか。
ありますね。
へ
ー、レスポンスっていうのは、だからこれもね、何のためのレスポンスなのかなんですよ。
うん、なるほど、結局そこに行くんですね。
そうそうそう、だからこちらからの投げかけに対してレスポンスがいいっていうのは、いい加減に跳ね返してきたっていうんじゃない、打ち返してきたって言っちゃダメだけど、
はいはい、
それこそスピード感を持ったりレスポンスがいいなっていうことは、そのこちらが投げかけたものに対する真摯な姿なわけですよ一つ。だからそれと、そのじゃあ、締め切り守らないとかっていうのとの反対側にあるような特性なので、それだけで決めつけちゃいけないけど、そのレスポンスがいいとか、レスポンスがいい割に質が高いとかなってくると、複数の要素が関わってくると、その人は非常に、なんていうのかな、物事に対して課題とか与えられたものに対して真摯に向き合う力があるねっていうふうに見ることができる。
まさかレスポンスという概念にこんなに深掘れると思ってなかったんでちょっと部分の方にどんどん入っていっちゃうんですけど、せっかくだ、はいはい、レスポンスって言葉の人を判断する時の尺度っていうのは、レスポンスってやっぱこう一つの反応の、そこの方の言うスピードの速さ、反射神経、はいはい、瞬発力みたいな意味合いと、
はいはいはい、
アーティスト的なすごいこういいレスポンスが返ってでもすっごい遅いかもしれないっていうか、この質的な部分とかいろいろ見方があると思うんですけど、どういうレスポンスの方なんですか。
そうですよね、だから、まずはスピードっていう時間軸でのレスポンス、これは遅いより早い方がいいですね。早すぎて、場合がいけないのは質が伴わない場合。
はいはいはい、
うん、もっと考えてよって
言う、よくありますよね、お前待ってからやれ言えよみたいなね。
うん、そうそう、なので、まずはそういう時間的な質ってのあるけど、もう一個の、はい、時間的なものってのがあるけど、もう一個は大事なのは質ですよね。
そうですよね、
うん、で、アーティストなんか、アーティストって言ったらいいのかな、そういう人たちのぐーっと煮詰めてバーンと出てくる、そのなんか素晴らしい反応みたいなのっていうのは、これもレスポンスだと思うんですけれど、それは多分内面の葛藤も伴いながら、そのなんていうのかな、作り上げる答えと、答えをこちらにもう一度投げ返してくるためにすごい、本人の中で、時には苦しみ、で精度を求めて、出来上がり精度を求めて追求してると思うんですよね。
本当そうですよね、
うん、でこれも大事だと思います。結果レスポンスが、結果として跳ね返ってきたものがいいねっていう、こちらの満足にもつながるのでね。でももしビジネス上でレスポンスがいい、でレスポンスの質がいいっていうことになると、場合によっては仕事って完璧な正解ってないじゃないですか。 っていうと、やっぱりそのお互いに話し合うための叩き台っていうのが必要なわけですよね。
はいはいはい。
だからこれはどうですかね、いやそうじゃなくてもうちょっとこうでっていうような話し合いができるといいわけですよ。だから、うん、こちらの意図を十分理解した最初の一投を投げてくるかどうかがポイントだと思います。
ああ、
うん、
井上先生がよく言うその相手の背景的なものをきちんと踏まえたレスポンスになってるかどうかっていうのがポイントになりそうってことですかね。
なので、それによって投げ返してきたもの自体の精度がそれほど高くなくても、なんでそれを出してきたかの理由がちゃんと的確であれば、僕はレスポンスの質がいいっていう方に入ると思います。
なるほど、
うん、むしろさっきの芸術家アーティストじゃないけど、もうもう完璧なものはこれです私なりっていうのを出すよりも前にこれビジネス上はね、でおっしゃることはこれですかって投げ返してくれた方が楽なんで、
ね、なるほど、まさにだから対話的なものが成立するかっていうところなんですかね
と思いますね。
だから確かに単なるスピードっていう話だけで言ったらもう僕ら AI に勝てないじゃないですか。スピード異常ですからね。
そうだよね。そうです、そうです。
そういう意味で、情報の質の精度って意味でもそれなりにすさまじいので、やっぱり確かに背景となるものっていうのを受け止めてくれているかどうかっていうところは確かに。
そうですよね。
確かに勝負できるところかもしれないですね。
例えば、いくつかのね、AI に実験的に全く同じ文言の質問を投げかけてどう返ってくるかみたいなね。
それ一回、何個かでやったんですよ。クラウドと、クロードと、ジェミニーと、チャッピーで、みたいな。で、これ言われた、チャッピーで言われたやつをこっちに投げたりしたら、それどこかの AI で回答してもらったやつですね、とか言って、ちょっと怒り気味に来ましたけど。
面白いね、そこまで来てる
んだ。あ、バレるんだなみたいな。
ね、まあなんでね、要はそういうことだって、やっぱりこうこちらの意図とかことをちゃんと捉えるかどうか。だからレスポンスっていうのは、相手はなんでこれを言ってるのかが分かるかどうかのポイントがいい。それとスピード。
なるほど。まあ、ということで、少し話は私のせいでですね、ちょっと脱線した部分もありましたけれども、ご回答としては、やっぱりこのスピードというものを求めている理由、はい、目的、背景が何なのかなっていうところを見直していただくと、それが愛と両立するかどうかは必然と答えは出るんじゃないですかね、みたいなところですかね。
まあ、そういうことですね。
ぜひまた質問いただけそうな気もしますし、この方ね、はい、毎回それを踏まえて気づきを教えてくださいますので、そこがね、はい、我々も大変勉強になりますので。
そうなんですよね、ありがたいです。
ぜひ気づきありましたら教えていただけたらと思います、はい、ということで終わりましょう。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。